大好きが天才を生む第620回をお届けいたします。今回のテーマは分離選択についてです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。進路を、ね、選択するっていうのはやはりなかなか難しいことでもあるんですね。ですので文化系か理科系かとかっていう悩む人も意外に多いんですね。というか、まあ、かなり多いと思うんです。で、実際勉強を始めてね、迷うっていうのも意外にあるんですよ。まあ、例えば、いわゆる浪人しても、浪人して以後、まあ、悩むとかっていう子もいるんですよ。で、まあ、そういう時にね、一つ、私が、まあ、アドバイスめいたことを必ず言うことがあるので、その話をしようと思うんですね。で、実はですね、今の時代っていうのは、そもそもが文化系とか理科系とかってことに分けること自体がもう無理なんですね。ですんで、そういう意味ではいろんな知識が複合されて必要になっていくので、何をやるにもね、それは例えば会社経営を考えていただければわかると思うんですよね。当然ながらね、もちろん財務の知識もいれば法務の知識も当然いるし、それから例えば IT 関係の知識だってものすごくいるし、金融の知識もいるし、金融って言ったって例えば金融工学的な側面いればものすごく高度な数学が必要であるし、から例えば高度な情報システムが必要な、業種であるなら、例えば銀行とかもそうですよね。それから証券とかそういう為替とかそういうこともそうですけども、高度な安定した情報システムが必要であるなら、あるいは大きな企業で製造業のみならず大きなものを運用していく、大きな組織を運用していくためにこの IT の高度な技術が必要で、で、まあそういう知識も当然必要です。情報科学のそういう知識も必要でしょうし、まあ業種によってはもちろん数学がそのものが必要な人もところもあるでしょうし、物理があるいは固体物理が、例えば半導体のね、製造とかしているところならば、そういう知識がもろに必要だったり、で、まあもちろん会社経営にもいろんな業種にもよりますけども、とにかくありとあらゆる知識が総合されて、組織なり会社なりが運営されてるっていうことが分かると思うんですよね。だから当然ながら何かなそうと思えば、あらゆる知識が必要なんですよ。で、そういう意味ではある部分は、例えば経済学ってものすごく数学いると思うんですけど、なぜか文化系に分類されてるし、そういう意味ではなんか文化系理科系の分け方っていう自体がね、その枠組み自体がまあ、全く意味をなさないっていうことが大前提としてあると思うんです。つまりそれだけ複合した知識が必要だからですよね。物事をなそうと思えば、あるいは組織一つ運用しようと思えばですよ。だから当然まともに真面目にね、自分の進路を考える人が、悩まない方がおかしいんですよ。まして社会出る前の人でしょ。だから社会のこともよく分かっていないしね。で、ましてもう一つは時代の流れが早いでしょ。まあこれもよく話すんですけど、私の大学時代にね、よく話すんですが、なるほど、この先生は本当にその通りだったなと思うんだけどですが、もうかなり昔の話ですが、ちょうどですね、大学3年生の、後期ですね、終わりぐらいの時にですね、私当然就職するつもりもなかったんですが、みんな集まれっていうんで集まって、行動に集まってですね、その就職担当の先生がですね、おっしゃったのが、それだけ印象に残ってるんです。つまりですね、皆さん、大体いわゆる名だたる企業に入るだろうけど、それは分かってるんだけど、国のお母さんがね、もう泣いて喜ぶような、あるいは近所に息子がこういう会社に入ったんだとか、っていうふうに自慢しまくるようなところに入ったら、気をつけなさいよ、というアドバイスをしてくれたんですよね。まさにそうですよね。まさにそうですよね。それだけ産業っていうのは変わってくるし、昔もうその会社の天下だったようなところが、今はもう影も形もないっていうのはいくつもあるわけですよね。一つ言えば、例えば国鉄ですよね。国鉄影も形もないですもんね。今はJR ってなりましたけどね。全く昔はNTT なんてなくて電電公社って言いましたしね。例えばその前にですね、日本の20年代のリーディング産業というか石炭産業で、今石炭って炭鉱ってあるのかなっていうぐらいの話になってしまいますね。で、そのくらい時代って何でも激変していくんですね。よく話すんですが、レコード屋さんもそうですよね。今はもう音楽、レコードを買うなんてことはなくて、もうみんなダウンロードじゃありませんか。ダウンロードでしょ。だからもうそれだけ変わってるわけですよ。 だから当然ながらそういわゆる日本の産業を支えるようなリーディングカンパニーというものも全然変わって形を変えているんですね。もちろんその当時から変わらずですね、大変な役割を果たされている会社もあるけれども、まあその激変ぶりっていうのは誰もが認めざるを得ないと思うんですよね。でそういう意味ではそのどういう知識が必要になるとかどういう勉強していけばいいかっていうのは多分その真面目にね分かっている人にとってはなかなかその大難問ですよね。で、ですから当然ね自分の進路でどうしようかなってことを悩むことがあると思うんです。で、ね、そういうことを悩むのは当然なんだけどその時にまあお話しすることがあるんですね。で、それも確かにそう、まあ、こういう話をして、まあ、確かに普通の自分の人生っていうのを真面目に考えたらそれ悩むのが当たり前だよねっていうことをまあ話した上でですねこういう話をするんですね。つまりね、まあ、一つとりあえず入り口だから入り口どっか入ってしまいなさいよっていうことは言うんですね。で、だからまあ文系だろうが理系だろうが、とりあえず入ってしまって、で、まあ勉強したらいいよってこと。つまりですね、大学1個っていうのはないんですよ、もう。正直言えばね。大学2個3個出ててもおかしくないんですよ。で、なんでかって言ったらね、要はね、寿命が長いですよ、逆に言うと。寿命が、要は皆さんこれ聞いてらっしゃる方、大半はね、100歳まで生きるんですよ。普通に生きるとね。100歳ですよ。昔はね、例えば私の子供の頃っていうのは50歳で定年で、もう60歳っていうと、もうかなりのおじいさんおばあさんに見えましたよね。で、その実大体60歳と超えるぐらいで亡くなった方ってすごく、少なくとも私の身の回りに多いですよね。60って一つの基準だったんですよ。でも今はね、60歳の人を見てくださいよ。これはもう若いでしょ。まあだからこれを聞いてらっしゃる方の大半はですね、100歳が生きるのが当たり前になるんですよ。っていうことはですよ、それだけその、例えば大学が22で出るとするとね、80年間ですよ。80年間学ぶ基礎を20代に作んなきゃいけないんですよね。と、そういう人生設計を考えると、大学2つや3つぐらい出てても、まあ当たり前かなっていうことがあるんですよね。だからそのつもりで、例えば最初もまあ、文化系と歴史系両方出てもいいし、理科系の学部2つ出てたっておかしくないんですよ。また学士編入もあるしね。で、だいたいよく知られてないのが学士編入っていう制度があるんですよね。だから学士の資格さえ取っていれば、編入するっていうのは、学士編入ができるので、まあ3年時に編入されたりっていうことができるので、すごく時間的にもいいですよね。で、それはでも入んないとどうにもなんないので、で、入って、とりあえずはその専門分野をしっかり勉強して、そしてその、なんて、全体の見通しですね、学問の見通しをつけて、そしてまた次の分野を移る、なり、それを深めるなり、っていうことですね。だから、理科系だったらばもう、大学院の修士課程ってもう前提でしょ？当たり前ですもんね。だから、理科系でその修士行かない人ってもう、ないでしょ？そういう選択はないですよね。だから、それと同様ですよね。とにかくですね、この高度な社会っていうのは知識が猛烈に必要ですし、ということは学ぶ時間がものすごく必要だってことなんですよね。だから、まあその入る前にね、文系だ理系だなんて悩む前に、とりあえずは得意なものをやって、で入ってしまえばいいんですよ。で入って、また一生懸命勉強してやるということですね。ただ確かによく言われることですけど、理科系から文化系への転換はできるけど、文化系から理科系への転換ってなかなか難しいよって言うんですけど、ただね、ここで大事なことはね、それでもっと、それはこういう悩み持つ人って大体高校の高学年とかっていうことでしょ。で、年齢的には17、18、18、19ぐらいの方々でね。まあ、そういう意味では20歳前後って言っていいと思うんですけど、実はね、こういうことね、大事なことは、もっと大事なことを話すとね、やっぱり、早い時期に数学っていうのをしっかり勉強しておくっていうのはやっぱり大事なんですよ。結局ね、数学ができないから文化系っていう選択になってしまうでしょ。数学ができないから私立へっていう話になってしまうでしょ。と結局は私立の文化系っていう話になってしまうんですよね。だから、それをもう、なんていうかな、しないためには、やっぱり計画的にですね、数学の勉強に時間とエネルギーを費やしていくってことは大事だし、数学に遅れを取らないってことはものすごく大事なことなんですよね。で、これもですね、大事なことを指摘したいと思うんですけど、まあ、ニュートン以来ですね、まあ、ニュートンの前かもわかりませんが、この何百年か300年、400年の間に、我々人類っていうのはものすごく大きな知識を、その前には得られなかったようなもう莫大な知識を、まあ、手に入れてきたわけですね。で、その知識の大半っていうのは、実は数学という形で記述されているんですね。数学という言語で記述されているんですよ。ここのことを分からないとダメですね。つまり数学が分からないということは、無学問々なんですよ。無学問々。 だからそれがあるとかないとかっていうのもないことにしちゃうんですね、多くの人がね。数学でこれだけの多くの知恵というか、知恵や知識が記述されているにもかかわらず、数学がわからないがために、結局のところそれをないことにしてしまうんですね。だけどないことにしてしまうってことは逆にすごく恐ろしいことでしょう。で、その原因っていうのは、まずは中学高校レベルの数学が分かってないからですよね。もちろん高校レベルの数学はそんなに高いレベルじゃありませんよ。とはいえ、それを知らないっていうのはもっと恐ろしいことで、ましてや、それで記述されている物理学とかを知らないっていうのは、ある種自殺行為ですよね。だから、やっぱりこの若い時に、それはもう中学の低学年から、きちんとそういう戦略戦術を持って、あるいはそういう見通しを持って、数学をしっかり勉強していくっていうのはものすごく大事なことだと思うんですね。で、多分それを否定できる人はいないと思うんです。ですから、まあ、将来の進路選択っていう話で文系理系の選択っていうの話をしましたが、現代ではもちろんもっと言えば文化系理科系への区別自体も間違ってるし、それからそもそもが大きな知恵って、ね、その人間のこの何百年か300年とか400年間に蓄積した知識っていうのは、つまり高度な知識っていうのは全部数学という形で書かれていると。もちろん、まあ、有機化学とかね、そういうものにも書かれているわけだけれども、やっぱりベースは数学ですよねって書かれているってことを、やはり知った上で、じゃあどうするかってことになりますよね。で、なんか多くのことがそういうことを無視して、こう、やろうとしすぎますよね。ということで、まあ、ちょっと話は多岐にわたったんですが、とにかく文化系理科系悩む前に、とりあえず勉強して、で、早く大学行くのがいいですね。で、行って、で、勉強、専門を深めるっていうことだと思います。もちろん大学行って遊んでるっていうのはもうどうしようもないんですが、まあ、論外として、しっかり勉強してですね、その後の見通しです。つまりその、大学入った時点で80年間の残りの人生があるので、で、それをどういうふうにこう、生かしていくかと。その時間を使ってですね、どうやって人類の発展に貢献していくかっていう大きな志を、やはり多くの人は持ってほしいなと心から思うんですね。その時に、やはりこう、中学、高校時点での勉強への姿勢とかっていうのはものすごく大事になると思います。とにかくの若い方の検討を心からお祈りしております。ありがとうございました。
第620回の今回は分離選択についてというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。